笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がはあはあ上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、よいしょ、何卒ご容赦ください。はい、ちょっと今、背中のカバンをリュックを開けて中を確認したりしてました。はい、なんか久しぶりに今日雨が降ってませんね。先週末からずっと雨が続いていたんですが、今日水曜日ようやく1回上がったんですが、また明日から降るらしいですね。まあ先週の土曜日、浜名湖花博の、浜松フラワーパーク会場がね、開幕したっていうことで結構ニュースも流れておりました。実はね、早速月曜日行ってきましたので、そのご報告をしようと思います。じゃあ行ってみよう。浜名湖花博2024、2024が正しいのかな。2会場あるんですよ。浜松フラワーパーク、そして浜名湖ガーデンパークっていうね、2箇所でやるんですが、先に、フラワーパークが2週間先行してスタートしております。静岡の県内ニュースではね、オープン前後に結構ニュースでも報道されたんで、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですね。で、僕らもね、月曜日、ちょっとね雨模様だったんですけども、まあその前の晩、妻が明日行こうかみたいな感じで言ってきて、でどうもスマホの、天気予報を見ていると、明日雨じゃないっていう予報らしいんで、じゃあ行くかと。で、実際月曜日起きたら、こちら静岡は雨が降ってたんですよ。といっても強い雨でもなくて、本当にうっすら降ってたんで、まあ西へ向かうのでね、晴れてくるかなっていうね、希望的観測で、向かいました。ちょっと今ね、その静花ニュースっていうね、新しい、チャンネルでこの浜名湖特集をねしている関係で、結構いろいろ調べていて、でニュースなんかもね結構見てるんですよ、YouTube で。なので情報はかなりあるんですが、やっぱね行ってみないと分かんないことも多いので、ちょうどねいい機会なんで、楽しみつつ花の映像も撮りつつ、情報を、この際入手してこようっていう感じでね、いろいろ機材も持って行きました。とは言ってもね、いつもの、一眼レフ、ソニーの ZV-E10、 それから、何はなくともというか、やっぱ GoPro ってめちゃくちゃ便利なので、 GoPro もね持って行きました。で、そうですね、結局着いた時、お昼はね園内で食べるっていうパターンもあったんですね。で、なんか話題のお弁当もあって、浜名湖花博花弁当みたいな、自称亭っていうね、有名な浜松の弁当屋さんが花博用に作った、 なんかポークと牧飯っていう2種類ね、あのお弁当があって、それも良かったんですが、まあ結構人気でね、売り切れちゃうっていう話もあるし、もし混んでるとね、普通にあのレストラン系でも待たされるのも時間がもったいないので、途中のねサービスエリアでご飯を食べてから乗り込みました。駐車場はですね、まだ半分ぐらいは空いてましたかね。まあ一番近い駐車場が、まあ、便利なんですけどね、ずいぶん空いてて、まあ、天気もね悪かったんで、まあ、結局ねうっすら雨模様って感じで、ただねあれ観光バスは、10台以上はついてきてましたね。あとね、あの自分が止めた駐車場、その前のナンバー見たら結構県外ナンバーがいっぱいあって、やっぱり花好きの皆さんやっぱやってくるんだなと感心した次第です。まあ、上地さんはその県外から花関係の YouTuber が来たなんて言ってね言ってましたけど、どうなんでしょうね。まあ、純粋に花好きの人たちが、まあ、一定数いるんでしょうね。あらかじめあのセット券、つまりフラワーパークとガーデンパークのセット券、前売り券で買ってあったんで、それを使って今回は入りました。で、再入場は不可だそうです。できないんですね。で、入ってすぐのところにあのお弁当売り場があって、さっき言ったっけ、浜名湖花博花弁当は、売り切れてました。入ったの1時回ってたかな、ちょっとお昼過ぎてたんで、もうお昼頃には売り切れちゃってたそうなんでね、まあ食べたい方は早めに買うのが良いのかなっていう気はしましたね。見た順番に行くと、そのメインエントランス、その改札を入った最初のところにちっちゃい広場がありまして、そこがねウェルカムガーデンっていうことになっていて、あのガーデンデザイナーの、方がデザインしたお庭ということにはなってるんですが、正直ここは見るべきものはなかったですね。まあ大きな、なんだろう、陶器の、それでかいっていうのはさ、直径1メートルとかあるようなポットに、あの寄せ植えというか、まあ、そんな感じのが、まあ、ドワーッとたくさん並んでいたんですが、まだね、そこまで花がこう咲き切ってないっていうのはちょっと否めないかな。まあ、これは季節が進めば賑やかになっていくのかなっていう気はしますね。あとはフォトスポットが2箇所ありましたね。あのそれぞれ両端に、あと真ん中にあったんで3箇所ありましたね。左側は何だろう、なんか緑色のベンチみたいなところに座って撮れる感じで、右端はなんか花子花博2024のロゴマークの、まあ、でっかいモニュメントのところで撮れて、あと中央はさりげなくちっちゃい椅子が置いてあって、まあ、その背景というか奥の方はその噴水があって、その向こうにあの温室があるんですけどね、うまく撮ればその辺が入るんじゃないかなっていう感じで、まあ、ウェルカムガーデンはさらっと流していきました。それではね、特徴的なところを言っていくと、まずその、ウェルカムガーデンから、右手の方に行くと、2階建てかな、建物が建っていて、 そこにね、花緑映像館っていうね、今回ならではの展示がありました。まあなんだろう、ちょっと正直しょぼいんだけど、2階に上がってって、まあ部屋が一つあって、そこに多分360度じゃないんだけど、そのプロジェクターですね、プロジェクターを使って部屋にの天井と壁だから、真正面の壁、左右の壁、天井の、まあ、4面に映像を映すっていう、まあ、部屋がありました。まあ、ちょっと特殊なプロジェクターを使ってたので、そこは興味がありましたけどね。ただまあ正直、四角い部屋にそういう映像を映し出したとしても、そこまでなんだろう、すごいものではないのと、まああと映像のクオリティは、その元々の映像は綺麗なんだけど、プロジェクターそのものがそこまでパワーがある感じもなくて、まあなんとなくぼやっとした映像になっちゃってましたね。一方ね、そこかの部屋か、あで、そこで流れてた映像は、まあ、四季折々の、フラワーパークの、いろんな場所の一番綺麗な時期に撮ったドローンで空撮した映像ですね。一つ一つのカットはそれほど長くないので、まあ、飽きも来なくて、基本的にはいい映像でしたね。ただ、まあ、さっき言ったようにプロジェクターとその部屋の環境がなんとなくその映像向きではなかった。むしろその部屋出たところに VR ゴーグルが置いてあって、それをつけて同じ映像を見ることができました。で、部屋の場合は自分たちの後ろは見れないんですよね。ただ、VR ゴーグルの場合は後ろも含めて見れるので、振り返るとさ、ドローンの操作してる人が見えたりして、それは面白かったですけどね。で、映像もやっぱりくっきり、サイドも高くて、本来の映像の美しさが味わえたので、まあ、時間ある方はぜひ、で、空いてたらね、VR ゴーグル試してほしいなと思います。まあ、そこもね、全然人混んでなくて、すぐに見ることができました。部屋の方もなんていうか、出入り自由な感じで、まあ、一周見終わった人がどんどん出てく、で、また新しい人が入ってくるみたいな感じでしたね。まあ、なかなか、まあ、そこまで絶対いいかっていうものでもないんだけど、さっき言ったように、例えばバラのローズガーデンはその一番綺麗な時期、あるいは藤の花のガーデンもそうですね、それぞれが一番いい時期に捉えてるんで、現実的にはさ、全ての花壇が綺麗ってことはないわけじゃんね、現実的には。だからそれが、まあ、一気にまとめて見れるのはちょっとお得な感じですね。ちなみにその建物の1階はカフェになっていて、ご飯もね、食べられる感じで、パンとかピザとかありましたね。で、そこから、橋を渡って大音質の方に向かったとこ、途中にね、花の原っていうね、これも新ガーデンなんですね。こちらもね、小倉たま子さんだったかな、ガーデンデザイナーの方が、作った新しいガーデンで、ここはね、割とその名前の通り野原をイメージしたような感じですが、結構ね、 ちっちゃい花がたくさん咲いていて、まだね、あの土の地肌が見えてはいるんですが、かなり綺麗に咲いてましたね。なんかね、テレビではあのデザイナーの方がその花の一番綺麗な咲いてる時じゃなだけじゃなくって、まあ、枯れていく姿とか、まあ、冬とかね、そういうあるいは芽吹きとかそういう花の一生をめでって美しいと感じられるような庭にしたいっていうような話をしていて、なかなかいいなと思いましたが、実際に行ってみると、そうですね、なんか派手な花は少なめで、割となんだろう、ちょっと小ぶりの可愛らしい目の花が多くて、個人的には好きですね。これ季節が変わると本当またどんどん変わっていくんじゃないかなっていう感じで、まあ、ここでね、一眼レフで写真っていうか動画を撮りました。で、園路を挟んで向かい側にもですね、これまたあの人気のホワイトガーデンっていうね、白だけかな、そういう花ばかりを集めたあのお庭もあって、そっちはね、かみさんが一生懸命写真撮ってましたね。で、まあそこを見たら結構ね、雨があの降ってたんで、傘差しながらの撮影っていうことで結構最初苦戦しましたね。まあ、三脚を持ってったんですけど、三脚でその撮る角度、まあ、どの辺まで寄るかとかっていうのを、まあ、三脚ってただでさえ面倒くさいじゃないですか。その高さを変えたりとかで、もうちょっと低くしたいなんていうとさ、足をまた畳んだりとか、高くしたいと思えばまた足を伸ばしてとか、かなり面倒なんですけどね。それを傘を差しながらやってたんで、かなり苦労しましたね。ちょっと難しかったかな。まあ、今回テーマとしては、まあ、手ぶれをですね、オフにして撮ってみました。まあ、ちょっと途中までいわゆるレンズ内補正スタンダードで撮ってたんですが、あ、そうだそうだ、今回は手ぶれはあのソニーの、ソフトで、処理しようと思ってたので、途中で設定変えましたけどもね、まあ、そんな感じで、まあいい感じに撮れた感じがないまま、そこは撤収して、でね、あのなんか列車が走ってるのね、あそこの中は。なんで列車に乗って、でもう一つの、フォレストガーデンだったっけかな、ちょっと違うなそんな名前 の、 あの花びら型の花壇がね、20個並んでるところが新しいガーデンなんですね。そこもね、すごく綺麗でしたね。まあ、今回の見どころはそこの、こことさっきの花の原がやっぱり見どころじゃないかなと思いますね。まあ、こちらも人気のデザイナーさん、さっきのホワイトガーデンなんかと一緒の方なんですけどね。まあ、結構チューリップとかスミレとかですね、あとはアネモネとかね、そういったもの、あとアリッサムとかいろんな花が咲いてました。これね、あの花びら4、花弁が4枚っていうのを花壇の形にしていて、その中心部分にしだれ桜が植えてあるんですね。なのでその桜が咲く頃になったら、なんていうのかな、桜と花壇を一緒にカメラに収める ていうことができそうですね。まあちょっともうちょっと先になりますけどね、季節がその頃になったらまたね行ってみたいなって気がしました。はい、あとね、帰り品に、もう一個もともと好きなスマイルガーデンっていうね、ちょっとイングリッシュガーデンっぽいというかちょっとおしゃれなお庭も見てきました。ここはね、そうです、ここも綺麗でしたね。まあ、なんせ雨降ってたんでね、ちょっとじっくりっていう感じではなかったんですけども、そこも楽しめました。またねちょっと桜の季節とかに行ってみたいなと思ってます。とりあえずね、この撮った撮影した映像をまたまとめて、アップしたいなと思っております。じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。